今日はエレミア書20章です。このところにはエレミアの苦しみが語られています。一節に主の宮の司、また監督者であるイメルの子祭司パシュフルという人が出てきます。言うなれば彼は神殿の総責任者のような立場にあったと思われるわけです。そのパシュフルは2節を見ると預言者エレミアを打ち、彼を主の宮にある上のベニヤミンの門にある足かせにつないだとあるわけです。この足かせというのは、言うなれば拷問の道具のようなものであったと思われます。それは体をもうくの字に曲げて、手足をそれで拘束する。また一説にはもう板のような状態で5つ穴が開いていて、そしてそこに手と足、そしてまた頭を入れて拘束するような、言うなればもう拷問のような道具だったのではないか。それをベニヤミンの門、人々がもう通るところで、そのようにして晒し者にし、もう苦痛と恥と、もうそのような状況の中にエレミアを置いたということであるわけです。そしてパシュフルがこのエレミアを説いた時に、エレミアは主はあなたの名をパシュフルではなく恐怖が取り囲んでいると呼ばれる、そのように言ったわけです。パシュフルっていう名前にはこの安らぎとか静けさ、尊い、そういうような意味があると言われてるんですけれども、それが恐怖に変えられてしまう。そして4節には、あなた自身とあなたの愛するすべてのものにとって恐怖とする、その恐怖は敵の剣に倒れ打ち殺され、また5節にはこの都エルサレムのすべての富がバビロンへ運ばれる、また6節にはあなたとあなたの家に住むすべてのものは囚われの身となってバビロンに行き、そこで死んでそこに葬られる、そういうことをエレミアは予言したわけです。そしておそらくはそうなったであろうと思います。そして7節からこのエレミアが語る言葉が出てきていますけれども、私を惑わしたという言葉が出てきます。しかしその惑わしっていうのは、7節の終わりに、私は一日中笑い者となり皆が私をあざけります、そのような状態に陥ったわけです。それは8節にこのエレミアが暴虐だということを語らなければならない、神様のその裁きを語るときに人々は自分をあざけり、また笑いぐさとする、そういう状況にあって、エレミアは9節に主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思ってもという言葉が出てきます。人々のあざけり、そしてまた笑い者になる、もうこれだったらもう語るのは嫌だというふうに自分自身は思うわけですけれども、しかし9節のところには、主の言葉は私の心の内で炎の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられませんと彼は言ってるわけです。彼は預言者として神様から召された、もう自分では主の言葉を述べ伝えないと思っても、もう語らずにはおれないような、そのような状況であったわけです。もちろん彼はこの神様から語れと言われたことはもう語って言ったということであるわけです。ですから非常に大きなジレンマが彼の心の中にあった。11節に、しかし主は私と共にいて荒々しい勇士のようですと彼はまた語っているわけです。もう自分ではダメだと思っても、主は私と共にいて この勇士である。そしてまた13節には主に向かって歌い、主を褒めたたえよ、主が貧しい者の命を悪を行う者どもの手から救い出されたからだと。なんと彼はそういう状況の中にあっても主に向かって歌い、主を褒めたたえよ、そのことを彼はもう語らずにはいられない。そして終わりの方には彼のまたその思いが語られているわけですけれども、14節に私の生まれた日は呪われよ、母が私を産んだその日は祝福されるな、そして最後の18節のところにもなぜ私はロープと悲しみに遭うために太陽を出たのか、私の一生は恥のうちに終わるのかという、もう彼自身の嘆きがあるわけですけれども、実際彼は苦しみを受けた、もうそれこそ呪われよというような、もう悲惨な状況に彼はあったわけです。もちろんこのことはここで終わってしまうのではなくて、さらに続いていくわけですけれども、しかし彼の心の中に主は私と共にいる、そして主に向かって歌い、主を褒めたたえよう、本当にこれは不思議なことであるわけです。しかしこのことはパウロも彼が伝道する中にあって捕らえられ、鞭で打たれ、そしてまたあのピリピの牢獄の中にいた時に彼はシラスと一緒に主を褒めたたえた、そしてそのところに神様の大きな御業がなされて、牢獄から彼らは出て、そしてまたその牢を番している者が救われるためにはどうしたらいいんですか、パウロとシラスは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言って、もう看守の家族が一夜のうちに救われるっていうようなことが起こるわけです。神様のなされることは私たちの思いをはるかに超えて大いなることをなされる、しかし実際には苦労しなければならないということを教えられるわけです。イエス様も私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい、そのように言われるわけです。私たちは十字架を負わなければ主の勝利に預かることはできない、十字架なくして栄冠なし、そのように言われるわけです。そしてその十字架は何か、パウロは私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであると、彼はそのように告白したわけですけれども、私たちもまたその十字架を通して主の栄光、救い、そしてまたやがては復活の命、永遠の命に預かって御国における勝利に預かるんだということを私たちは信じて歩んでいくものでありたいと思います。